ワンドルトーク第119回を始めます。こんにちは、ワンドローキサラジです。現状ですね、まだゲームマーケット直前という感じの回になります。で、もう耳寄り情報をどんどん、ここから裏から発信していきたいと思っておりまして、で、まあ、前回とかはね、フラグメントミステリーのグリー・モリアーと失踪したミス・グレイスという作品をご紹介させていただきました。なんでこちらの方は、ホームページなどももうできておりますので、そのあたりをご覧いただければルールとか、あと事前予約もできるようになっておりますので、よろしくお願いいたしますとなっているんですけれども、それとは別のお話を今日したくて、はい。で、新作情報1がそちらであれば、今回は2となります。タイトルの方を発表させていただきます。死ねない彼と死なない彼女という作品を、ゲームマーケット2021春4月10日土曜日11日日曜日に販売いたします。で、こちらがイベント価格1000円となっておりまして、プレイ人数2人の GM レスかのマーダーミステリーです。プレイ時間は60分、対象年齢は15歳以上となっておりまして、まあ、キャッチコピーの方が彼と彼女の選択が事件のルートを変えるとなっております。で、選択がカタカナで、ルートの方が真相と書いてルートと読むとなっておりまして、まあ、ちょっとルールの方のどうするかみたいなことはまだね、確定していないので、ちょっとどうなるかわからないんですけれども、まあ、二人用のマーダーミステリーなので、結構変則的な、ゲームシステムにはなると思ってください。なのでね、こちらね、マーダーミステリー7日展があればぜひ出展したいなと思うような感じなんですけれども、かなりね、僕は好きです。もう体感としての緊張感であったり、ドキドキ感であったりとか、そういったものを含めてね、すごい、新鮮な感じを与えれたので、で、まあ、ほんとね、もうネタバレになるので言わないんですけれども、エンディングとかもすごいよくできているので、もうぜひ、ご購入いただければと思います。で、こちらの方がですね、土曜日は32ワンドローで、カタカナの07中村誠で販売しておりまして、両日ですね、土曜日、日曜日の方は、ローマ字の A04 マーダーミステリーブースでも販売を予定しております。なので、ここら辺がですね、まあ、間に合うかどうかっていうの問題が一つありまして、今回印刷を頼んでて、到着ちゃんとすれば、金曜日に準備ができて、土曜日に持ち込めるというスケジューリングになっておりますが、それがね、一日でもちょっと遅れちゃうと、土曜日に現地に持ってこれないという状況になってしまいますので、まあ、その場合はですね、日曜日、本当マーダーミステリーブースのみでの販売になってしまうという事態があり得ます。なのでね、まあ、ツイッターなり、なんなりで告知をさせていただきますが、まあ、そうなったらごめんなさいという感じです。はい。で、まあ、二人をマーダーミステリーってね、やったことある方は、いろいろあると思うんですけれども、結構そのシンプルなマーダーミステリーの体はなしてないものが多いかなっていう僕の印象があって、というのも、まあ、一人が犯人であるともう一人は犯人でないわけじゃないですか、普通に考えたらね。まあ、どっちも犯人とかそういういろんなことをやってごまかすってパターンはあると思うんですけど、で、まあ、投票もやりようがないっていうところも含めると、結構その NPC を置いたりとか、協力ゲームにして、二人で謎を解く。まあでも、会議をして、ちょっと秘密がそれぞれあったりとか。まあそういった形で変則的マーダーミステリーっていうのが結構多いんですけれども、まあこれも、類に漏れず、すげえ変則マーダーミステリーとなっています。まあ、ほんと名付けるんであれば、まあ、ルート選択マーダーミステリーとでも 呼びたいなと僕は思っておりまして、まあいろいろこう選択を強いられるわけですよ、ゲーム中に。なのでそれをちゃんと選んでいって、まあそれが、正解を探すことではないかもしれないなというのはあるんですけれども、まあ選んだルートによって物語が分岐して、エンディングを迎えるっていうタイプになると思うので、まあそこら辺の選択をどうするかを、まあキャラクターになりきって自分だったらどうするっていうのを、まあ含めて考えて選んでいただく。でもそれは相手もそういう形で選んでるので、まあ相手と相談しながらとか、相手に自分の気持ちを伝えながら、心を通わせながら、物語を紡いでいくっていうタイプのゲームになっておりまして、まあ、本当、まあ、1000円が高い安いって、ちょっと個人間の考えがあるとは思うんですけれども、僕としてはすごい意欲作になっておりまして、まあどこが意欲なのかは見ていただければと、本当に体験していただければわかると思うんですけれども、まあそういった意味で1000円は絶対安いと僕は断言できるので、ぜひご購入いただければと思います。でまあそういう意味ではあれですよ、グリーモリアと失踪したミスグレイスも1000円で、あちらも1人から5人まで遊べるってことは2人でも遊べるので、2000円持っていただければ2人で遊べるゲームが、2つゲットできるということになりまして、で、まあ、コンポーネントを考えると、グリーモリアの方は結構無茶をしているのでめちゃくちゃお買い得です。はい、なのでもう絶対ゲットしてほしいなと思っておりますので、まあ、どこでもブースそれぞれ、販売しておりますので、2000円を握りしめてご来場いただければと思います。はい、そんな感じでですね、まあ、ゲームマーケットの情報がある程度出揃ったかなということで、新作一つ二つ、用意しておりますので来てくださいと。で、他にもね、過去のゲームとか並べる予定です。魔女の生産式に関しては、まあ、定価3500円の感じなんですけど、袋ですね、専用袋と、名刺セットが付いておりますので、ちょっとイベントでご購入いただけるとお得ですよという感じになっておりまして、あとは昨年ですね、マーダーミステリーコンベンションというイベントを開催したんですが、まあそれを記念した、記念紙というものを、発行させていただいたんで、こちらの方も、お持ち込みを予定しております。で、そちらの方にもね、二人用マーダーミステリーのあの春を結んで開いてまた結ぶというゲームがついておりますので、まあ先ほど2000円とお伝えしましたが、3000円を握りしめてこうブースに来ていただけると、まあ3個の2人で遊べるゲームが揃うということで、もうそうですね、暇つぶしには最適と自分たちのゲームを暇つぶしっていうのもどうですけど、はい。で、あ、全然超余談をしていいですか。まあ誰に確認するのもないので進めますが、ね、この前ね、自分が作ったゲームを遊んでめちゃくちゃ泣いたっていう話をされましてやべえじゃんそんなやつとか思ったんですけど、でもその人生初めてで言われた感想だったんで、へえと思ったんですけど、その先ほど言いましたあの春を結んで開いてまた結ぶっていう、まあ二人を、変則的マーダーミステリーなんですけど、こちらの方をプレイしていただいて泣いたんですよと。で、まあ男女でプレイしたらしくて、で男の子女の子で、それが別に付き合ってる関係でもない男女で、遊んだらしいんですね。で、まあめちゃくちゃ、エモくて泣いたらしいんですけど、まあ僕エモ作るの得意なんでもう過去にね、エモってなんだよって怒ってる回があったと思うんですけど、まあエモ作っちゃうんすよね、人としてで、どこで泣いたのって聞いたら、いや、それは恥ずかしくて言えませんって。どこって感じですよね。はい。僕が想定しているエモじゃないところで泣かれてたら、なんかもうやっぱ俺は、なんか気がつかずエモを作り出してしまう男となるんですけど、まあそんな感じでね、遊んでいただいて、 人に感動を与えられたってすげえ嬉しくて。で、なんか、まあなんかね、こういうのもあれなんですけど、その後その二人は付き合ってるらしいんですよ。これは俺感謝されてもおかしくないと思うんですよね。まあ、それが理由とは限らないけど、そのエピソード聞くと、めちゃくちゃ俺がキューピッドになったんじゃねえかなと思って。もうほんと菓子折り持ってこいってぐらいですよ。まあ、そんな、いや、嬉しかったって話をしたかったんですけど、本当ね、人にこう影響を与えるって本当嬉しいなと思うので、これ何度も言ってるかもしれないんですけど、秋口ギグル先生ね、キャット&チョコレートっていう大ヒットを作って、で、今、マーダーミステリーも何作もヒットを出してる先生が今、いるじゃないですか。でも、過去にはですね、この僕の作った欲張りキングダムっていうゲームを、遊んで、俺もゲーム作りたいっていうことを思ったんですよ、みたいな話をされたっていうね。まあ、僕の中では、まあ、秋口ギグルにゲーム作りを、まあ、もともと TRPG だったり小説を書いてる方なんで、そのボードゲームを作るっていうのを初めてやっていただいたんですけど、まあ、ボードゲームを作るっていう世界に誘ったのは俺だっていつでもこう、自慢していこうかなと思うんですけど、まあ、多分蓋を開けたら、ね、その欲張りキングダムを遊んで、いや、こんなんだったら俺でも釣れるんだろうなーって思ったんじゃないかなと。まあ、疑っていますけど。まあ、そんな余談は良いといて、ゲームマーケットの方なんですけれども、まあ、そんな感じで、まあ、過去の作品もいくつかお持ち込みをする予定ですので、ぜひぜひ、買い逃しがあったりしたら来ていただけると嬉しいです。まあ、前回ね、置いていた RRR 日イバンも置いておく予定ですので、この機会にぜひご購入いただければと思います。はい。そんな感じでね、もう今日は終わっちゃうんですよ。短いね。なんか足そうかな。まあ、話は別なんですが、ドラゴンギアスというね、ボードゲーム、僕たち、お手伝いをしたものがありまして、川崎ファクトリーの川崎進さんがゲームデザインをして、で、石井二郎さんっていうね、もうデジタルゲームの原作者としてはすごい有名な著名なシナリオライターだったりする石井二郎さんが原作となって、で、西村キヌさんっていうね、マスト2のキャラデザだったりとかで有名なんですけれども、自分たちではコードプリンセスとか、そういったところでもお世話になった、方々がこう集結したボードゲーム、ドラゴンギアスというのがありまして、こちらが、朗読劇が、まあ、今これ収録してるのが4月7日なんで、本日、開催されるということで、まあ、4月7日から11日までっていう、まあ、ね、なんでゲームマーケットとぶち当てたんだと思いつつ、まあね、遠征してきた人がついでに見られるようにしたのかなっていう配慮かなと 思いつつというところで、まあ、このタイミングで、朗読劇がやるということで、まあ、僕たちも関係した作品なので、ぜひぜひ皆さんご興味があれば、チェックしていただければと。まあ、期間が短いんで、もう配信をしたらもう終わってるみたいな感じだとは思うんですけれども、ね、こちら、でも主演が、小南浩二くんっていう、マダミスマンションっていうね、先月行ったイベントにも出ていただいた方で、まあちょっとなんかすごいシンパシーというか、嬉しいなって思ってたりする感じです。はい。なので、まあ、配信とかもあるんじゃないかな？確か。はい。確か配信とかもあるので、まあ、ちょっとね、外に出るのが嫌だって方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひね、結構そのボードゲーム界隈を盛り上げるって意味では、そういうボードゲーム原作の何かを見るとか、ちょっと支援していただけると嬉しいなと思っております。と言いつつね、実はですね、今日、場当たりの方を僕ちょっと見に行きまして。結構最近、ライター業というか、2.5次元という、なんすかね、ウェブ媒体、なんていうの？ まあ、ブログじゃないな。ウェブニュースサイトで、まあ、2.5 次元系の舞台とかをお届けするっていうのを結構、やってるところを僕はお手伝いしておりまして、過去で言うと、まあ、幼い三兄弟とか、あとは、笑うセールスマンとか、そういった記事をね、書かせていただいたりしたんで、まあ、その一環として今回ドラゴンギアスの方も多分書こうと思っているので、まあ、自分たちが知っている世界観とどう違ったりするのかとか、ボードゲームはこうだったけど、朗読劇ではこうなってるみたいなことも書けるかなとちょっと思っているので、でもさ、結構僕ね、ちゃんと書いたりはするんですけど、記事読んでんのかなと思っちゃって。やっぱ、キャストの写真が見たくてみんなそういうサイト来るんじゃねえかなと思ってるんで、記事は二の次かなとは思うんですよ。ただちゃんと書いてるんで、特にね、やっぱこの、笑うセールスマンとかって、世代っちゃ世代、だし、ちょっと上の世代なんですけど、でも、すごい見てたし、最近のニューの方は全部最近こう一気に見たりとか、まあ、一気に見たというか、舞台のために予習をして全話一気に見たりしたんですけど、まあ、笑うセールスマンってもぐろ福造っていうずんぐりむっくりな、ドラマ版で伊東四朗さんがやってたりしたのかな、確か。とかあったんですけど、今回はその佐藤隆二っていう、まあ、2.5次元界隈では、まあ、トップクラス5本の指に入る人気のキャストで、まあ、代表作としては刀剣乱舞のミュージカルの加州清光であったり、ナルトの内葉佐助であったり、あとは、まあ、テニスの王子様のセカンドシーズンの四天王寺財前光とか、まあ、そういった、本当華々しい役柄をやってる彼がもぐろ福造をやるみたいなところでどうなんだみたいなこともすごい興味があって、見たかったんですけど。で、彼確かね、ちょっと前か、今かわかんないですけど、2.5次元舞台のアンバサダーという形で、加藤良くんっていうね、結構バラエティでも活躍している彼と、佐藤隆二くんって形で結構やってた気がしてて、で、まあ、笑うセールスマンやるんであれば加藤諒君だろうみたいな 気持ちもあるんですけど、そうそう。で、加藤諒君はパタリロとかやってたりするんですよね。2.5次元舞台で言うと。まあ、どっちも実は共演してて、ナルトで言うと、猪鹿蝶の秋道長次の方を演じてたりするんですよ、諒君は。僕ね、加藤諒君はね、ほぼ無名の頃から、まあ、小劇場的な舞台でやってるの見たことあったんで、こいつやべえなって実は思ってて、まあ、気がついたら、あれよあれよと人気者になってったんですけど、ね、まあ、そんな感じの話が余談なんですけど、で、リュウジ君がどうなるかってところをすごい興味があって、で、まあ、単純にかっこいいやつだなという感じだったんですけど、まあ、見ていただければ、まあ、そうですね、4月11日までそれもやってるので、ぜひぜひというのも、なんだろう、この話は。はい。でも、どんどん僕、そう、実はそっちの方詳しいので、まあ、朗読劇だったり舞台だったりを作ろうっていうのもね、そういう詳しいからこそ、やりたかったってところがあって、で、小林健作さんかなっていう演出家の方が今回その笑うセールスマンの方に入ってて、で、僕彼の、やった舞台で言うと、低地の国っていう、舞台が、実は第1章、第2章、第3章の3部作で、上演されてたんですよ、確か。なので、あれ？そうだよね。確か。3回あった気がするんだけど、気のせいかな。あ、3回あったよね。なので、あ、そっか、その時にも佐藤隆二出てるわ。はい。なんですけど、ほんとね、めちゃくちゃ面白くて、DVD とかで見れる、アーカイブとか見れるんであれば絶対見てほしいんですけど、その舞台版と、実写映画版って全然違うんで、なんだろう、すげえギャグを散りばめてて、笑える部分多いけど、真面目なストーリーに落とし込んでるっていうところが、まあ、お見事な、 演出家なので、まあそこら辺ね、なんだろう、定置の国ってやっぱ漫画でずっとやってたけど、まあまあ地味にこうやってたんですよ。ね、結構なんだろうな、マニアックな人気がある作家さんですよね。宇佐丸先生、ライチ光クラブっていう結構カルトな漫画が人気で、まあ、その、先生が、まあ、学生、まあ、なんだろうな、結構、昔の時代の学生たちを描くっていう、それの選挙、生徒会の選挙、学内選挙っていうのを描くっていう、また変わった設定だったりするんですけど、それをうまく描いてて、で、基本男性キャラが多めで、ということで2.5次元にもしやすい題材だったのかなと思ってて。なので、実はその、実写映画になる前に舞台がすごい、ヒットして、本当そうですね。原作はありつつも、やっぱ舞台の演出であったり、キャストの盛り上げ方によって、また原作さらに人気が上がって、みたいな、こう、相乗効果であって、うまくいってる作品の一例じゃないかな。で、実写映画も。実写映画の方のキャストさんは、やっぱりこう、なんだろう。ライダー、レンジャー系、戦隊系のキャストをこう取り揃えましたみたいな感じだったんで、またそっちの特撮系のファンの人がまたついたと。だからそのアプローチは全部違ったりするので、いろんなお客さんに、タッチできるような作り方をしていて、で、結果それが総合的に、見た結果面白いものができていたからこそ、成功したんじゃないかなと思うので、まあ、本当すごいと思います。なので、まあ、自分たちとは言わないんですけれども、そういったことをね、目指していきたいなと。だからゲームをやっぱ作って、それは本文であるんで。なので、まあ、そういったゲームを題材にした舞台であったり、アニメであったりが展開してくれたら、違うお客さんがまた、ゲームに帰ってくると思うんですよ。この見たい舞台を、どんなゲームかなと思って遊びに来ると。はい。で、ゲームをやった人がそういう舞台であったりアニメを見るとか、そういう相乗効果が本当に生まれることによって、新規顧客がそれぞれ、獲得できる可能性があって。で、ね、獲得できる可能性があったタイミングで、まあ、ちゃんと応えれるようなものになっていたらいいなと思うので、まあ、そう考えると、頑張ってゲームを作ろうっていうことに帰結するのかなと。はい。思います。なんかね、ちょっと真面目な話をしちゃってつまんねえなと、皆さん思ったと思うんですけれども。じゃあ、面白い話をね、じゃあ一つ、でもしようかな。なんだろう、面白い話。まさか、全然思いつかない。全然思いつかないということで、今日はおしまいにしたいと思います。次回は、きっとカタログ大賞をやるんじゃないかな。やれたらいいなと。いや、こんなに忙しいとは思わないって感じですね。なんか忙しい。ああ、面白い話じゃないけど、じゃあ余談の余談でまた、全然違う話をしようかなと思うんですけど、ああ、やめよう。これはまた別の話だ。はい、以上です。お疲れ様です。